はい、8月25日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、やっております。チャンプルオリジンです。
なんで逆に
どうしたの。
なんで逆にしたんだろう。
やっております。
なんで逆にしたんだろう。ともきと
最強の一人芝居荒垣信也と、
はい、劇団だから秋山ひとみです。よろしくお願
いします。はい、
はい、
なんで逆にしたんだろうですね。
いやなんかね、ともきのこの言葉を聞いて、
オリジンジャンプルのお時間でございます聞いて、
うん、インスピレーションを受けた。
インスピレーション、
いやただ一発目からやってますって、これからやるからね。
え、
はい、
え、これからやる、
うん、急に雨降りましたね。
急に降りましたね。
そうだね、今日なんか変な雨だよ。
今日午前中めっちゃ晴れてなかったですか。
めっちゃ晴れてた。
だから絶対平気だと思って原付で行ったのに、
うん、だから今日あ台風来ねえだろうなっつって思って。
あでも風強いよね、うん、ちょっとバイク乗ってたら寒かったですもん。
そう、
あの日陰のとこの風が冷たくて、
あ体感温度がね、
全然感じなかったけど、
風邪ひきそうなあれです
ね。えお前さっき変なくしゃみしてたよな。パシャンって言ってたの。
そういうくしゃみなんですよ。そういうくしゃみなんです。
あのサッカーのフランス代表にいたのよ昔、デシャンっていうね。
デシャン
98年のフランスワールドカップに出てたの。そのくしゃみかな。
そのくしゃみ、
そのくしゃみ、
その人のくしゃみになるじゃないですか。
その人呼んだんかな。
呼んでない、呼んでない、
呼ばないでしょ。
とくしゃみで
最近芸能ニュースがね、
ああいろいろありますね。
いろいろいっぱいありますね。
すごいっすよね最近。
何今年、今年何だみたい。
いや今年というかまあまあ毎年まあ何かしらはあるかもしれないんですけど、うん、まとまりすぎてません。
うん、だって今年さ1月にさ、
まあ、ちょっとした不祥事的なものが多いというかね。多いし、
あと不倫が多いよね。
うん、去年ぐらいから。
去年ぐらいから。えベッキーさんのって今年？あれ去年？
今年ですね。
今年か。あれ今年か。
だからそれこそ最初スマップの解散説が流れて、
でも
でベッキーさんの不倫が流れの
流れた
のでまたね何組か不倫の話が出てきの、ね、スマップ解散しの、うん、みたいな。あそうですね、う
ん、
とか
ファンモンの加藤さんとかね。
あそうあったよね、うん、だからこういうのももう忘れてしまうぐらい月一でなんか出てくるよね。
本当怖いですよね。なんか忘れてそうな、なんか放置してはいけないものを忘れてそうな気はしますけど、
うん、そうだからスマップとかも最近はって出て、うん、まああのーね、あったりしましたけど、うん、あの有吉さんと夏目三久アナが、うん、あの番組きっかけで付き合ってもう妊娠もしてるみたいなニュースを昨日見たんですよ、うん、
はい、年内結婚かみたいな、はい、うん、
今日見たら、うん、夏目三久アナウンサーがそれを完全否定して、
うん、
提訴も考えてるみたいな。
両方否定してて、
両方ですか、両方
です。有吉さん側の事務所も否定してて、で、まあ、夏目三久さんの方がちょっともう名誉毀損みたいじゃないけど、うん、ねっていうのもあるけ るんだけど、
でもこれ昨日の夜にね、うん、自分らでこう言って夜11時ぐらいに、
はいはい、
事務所を通して、うん、そしたら今日の朝もまた日刊スポーツは載っけたら、
あでも続報
ってことは何か裏があるんじゃないかって言ってる、
うん、ね、それ
本当に妊娠はしてるんじゃないか、
取り上げられるってことは多分何かあるっていうのは
何かあるよね、
裏があっての、でも全然関係ない人かもしれないじゃないですか。例えば夏目三久さんが本当に妊娠をされていて、でも相手は全然違う人で、それの相談に有吉さんが乗っていて、うん、あの二人仲いいんじゃねってなってとか、
うん、
蓋開けてみたら全然違う人と結婚みたいな
かもしれないね。
こともありえますよね。
もしか同姓同名もどっちも。
どっちもって言ったらかなり一般人ですよね。うん、両方とも。
どっちも一般人。
そんな偶然あります。うん、同じ番組やってる二人と同姓同名の。
いや一般の人っているんじゃない。夏目さんと有吉さん。
夏目美久と有吉弘行、
はい、
って結構な珍しい名前じゃないですか。
う
ん、
そう？
有吉とか聞いたことないですよ。
うん、
そうだ
県外でも。うん、
聞かないよね、
夏目さんだってね、夏目さんって最初に聞いて思い出したのが、うん、友樹の姪っ子だったからね。
そうそう、未だにそれはありますね。
あそう、俺最初漱石が浮かぶけどな。
いやもう
漱石さん 今ニュースにならないでしょ。
ならない、
夏目さん結婚とか出てこないでしょ。
いやでも本当多いですよ。あと最近も不祥事を起こしたじゃないですか、
まあそうですね、
女優さんの息子さんが、
うん、
あれもな、あの人最近よく出てた気がするんだけどね。
いやだから怖いですよ。
ちょっと前に ね、うん、親子でしょっちゅう出てましたもんね。
出てたよね、なんかいろいろ番組、
う
ん、
ドラマの撮り直しとかも、
しかも24時間テレビでやるドラマなんですよね。
そう、
パーソナリティ番組のパーソナリティにもなってたみたいです
よ。メイン MC もそう決まっ、メイン MC っていうかサブかな、う
ん、なんかワンコーナー持たされてたんじゃない、
うん、
それも全部ダメでしょ。
いや怖い、事務所的に考えても怖い。
これ一昨日ぐらい出たじゃないですか、
うん、
報道で、
報道で
一昨日出た時に夕方のニュースかなんかで僕見てえっってなってなった後にお母さんの洗剤の CM、
うん、
みたいなの見てめっちゃ変な気持ちになったっていうのがあったんですけど、
これだからお母さんもやっぱ影響的なものは出てくるでしょ。
明日会見するんですよね。
明日、そうそう。
今日の朝初めて
人前に、ね、
はい、警察署行って会ってくるっつって、で明日会見しますんで、明後日から24時間テレビ始まるから。
あ、もうすぐ、
もうそんなすぐなんだ。
そうだから今日からドラマ撮り直しやってんで、2日で全部撮り直すらし
い。大変。
撮り直しも、撮り直しはまあ撮り直しでねいいけど、編集が、
いやもう一応 ね
だってさ、
本当はなくなってもおかしくないから。
今日の夜にやるドラマがあって、女たちの特捜最前線っていうね、う
ん、はいはい、
刑事もののドラマがあるんですよ、うん、今日で最終回になってるんですよ、6話目なのに、
う
ん、
はいはい、
なんでかなと思ったら、これに出てるのが高島礼子さんとこの高畑敦子さんなのよ。
あ、お母さんの方
は、お母さんの方、
お母さんの方でもほら、高島さんって言ったらまたね、まあ、まあ、2ヶ月前に旦那さんがね、捕まったでしょ、覚醒剤かなんかで、うん、だからなんかドラ呪われたドラマじゃないかみたいになってるんですね今、
ネットとかでね。
いや怖いな。だからね、昨日新聞ね見ながら話してたけど、でも多分深夜さんが同じことして捕まったら、うん、関係者全員やっぱりなっていうかなっていう、うん、
やっぱりなってことはちょっと怒るのも半減する
なんでそれ怖がってる
いやもう多分何も言わずクビじゃないですか、
ね、何も言わず
怒りもしない。
あ、じゃあ俺が普通 に, 本当におはようございますって入ってきても、
いや、おはようございますって入ってこられないでしょ、
部外者の方、
まあね、入ってこれないよ。
いやでもだって構ってられないでしょ、正直不祥事とかになってしまった、うん、でしかも今回撮り直しとかじゃないですか、うん、いやもうこっちのケアとかは正直ちょっと後回しかな。後始末とかも大変
し、そっか、
深夜さんが多分もしそうなって、
もしそうなったら、
うん、今深夜さんどうしてるっていうよりね、これからの大勢どうするとか、どうすると
これ今までのそのね、いろんな各方面へのあれだよな、
うん、
分かった、
うん、
気をつける
なんかこれ気をつけなきゃいけないんか
なんだよこれお前
だから22歳でしょ、
うん、うん、22、
息子さんだからもう若いなと思って、
若いよ。
でもうお母さんがお母さんで大女優というか、大女優さんじゃないですか、うん、だからやっぱり18に芸能界で、その報道で見た情報でしか知らないですけど、うんうん、18で芸能界入ったと、
うん、
で高校卒業してすぐ入ってるんで、うん、高校を卒業するまでずっと野球部だったと。
ああそうなんだ。
じゃあ結構縦社会とか、そうそう、甲子園しっかり、
そう、甲子園とかにも行ってたみたいな、行ってないのか、甲子園は行ってないけど、
すごい人だね。
あ、また違う、あれだ、でもその野球部で卒業してすぐ芸能界入って、
うん、
でもお母さんのまあ影響もあってやっぱ出るじゃないですか、いっぱい、
うんうんうん、
だからそれなりに仕事出て結構メディアにもバーって出てたじゃないですか、うんうん、若いうちでやっぱ体制するとダメなのかなって思っちゃうんですよ。
でも芸能人で18って言ったらそこまで若、すごい若いでもないじゃん。それこそ子役の子とかもいたらね、5歳とか、
まあ、
まあ
いますけど、
まあ、そこから考えたらそうだけど、うん、普通の一般のところから急に18歳で来たら、
18でも物心もつきまくってる人なのに
結構あれかもしれんね。
そう、子役の時のつく前から入ってたら、まあもうそこの、
あ、
まず急に名声と金額が入るわけで、お金が、
うん、
それを手にした時の若さってのは怖いよね。
怖い。何で一応ずっともう緊張感は持つと思いますし、
うん、
それ気をつけるとか、うん、それが発散での仕方がわからないとか、
うん、
これ一回ね、もう 全世界の人に言ってあげたい名言を、
うん、
中学校ぐらいの時に、高校かなぐらいの時にいとこに言われたんですけど、
うん、全世界に言いたいことを、
もう全世界に、
全部ハードル上げるけど、
はい、俺それすごい妙にしっくりきてしまって、確かになと思ったんですよ。
そう、今この時間に発表してもいいぐらいの、
はい、僕が高校ぐらいで、
うん、
でいとこはもう35ぐらいで結婚してたんですよ、
うんうん、
でまあ昔ちょっとやんちゃしてたみたいな感じの人なんですけど、うん、もう子供も2人いてマイホームも持っててみたいな、うん、いとこで、その久しぶりに島帰って会った時に、うん、なんかお久しぶりだなみたいな、
うん、
こと言われて、
うん、
なんか
言われた名
言が、高校生、いや高校生だろっつって、うん、今のうちに悪いことい
っぱいしとけよ、
なんで今のうちに悪いこといっぱいするのっつって、
うん、
やったらダメでしょみたいな、
うん、
いやいいかと、日本でも捕まるやつってなんか真面目そうでおとなしそうでこんなことする人と思わんかったっていうやつらいっぱいいるだろ
う
っつって
、うん、
ああいうやつらはもう学生時代ずっと真面目にやってきて、
うん、
そういうことやってないから悪いことのラインが分からんばよ、
うんうんうん、
だから今のうちに いっぱいいろいろやって、うん、怒られて、うん、LINE を覚えれっつって、
ああ最低限のとか、うんうん、
したら大人になって取り返しつかなくなるさっつって、うんうん、取り返しつかないけど若い時にそれやってたら、うん、LINE が分かるからやらんくなるよ、うん、ただやらずにずっと来たやつは分からんから、うん、もう爆発したらそれがもう一線を超えすぎて、うん、ああいう事件を起こしたりするばよっつって、うん、だから学生の時になんかもう悪いことというかその怒られとけといっぱい、うん、それにすごい納得したんですよ僕。
だからあんな卒業パーティーであんなに弾けちゃった
いやいやあれ全然弾けてない方でしょ
いやでも言うけど、うん、でもね何万人何千何万何億人っている中でずっと真面目に生きてられる人もいるわけさ、
うん、中にはいると思うんですよ。ただでもいつ爆発するか分からんよっていうものを抱えてるって思うと怖いなと思って、
ちょっとした遊びだよね。何かしらお金を使った遊びとかそういうのは俺も若い頃言われたよ、うん、いっぱいそういうところ行ってた方がいいよと若いうちに、うん、大人になってハマったら大変だよって言ってたから、
まあ、まあお金がある時にね風俗だったりとか若い時に全部一応
経験してってやってた方が、うん、まあ今言ってたみたいにその歯止めが効かなくなるっていうのはなくなる。
そう経験値がないから、うん、分からないと思う社会に出た時に、うん、もう社会に出たら誰も教えてくれないからっていう、ああいう先生が言うの合ってるんだぜっつって昔やんちゃしてた本当に。
でも多分深夜さんは高校の時から酒癖悪くって今も酒癖悪いと思うけどこれはいつになったら治るんですかね。
お前俺高校の頃そんなことないよ。
え真面目だったんですか。こんな金髪じゃなかったんですか。
もうもう
あだから今30超えてから金髪にして
じゃあ高校生のうちから染めといた方がいいよみたいな。そうそうそう夏休みとかでも
高校の時に一回染めてなんだよこんなもんかと髪痛めるじゃんって気づいたらいい。
じゃあ38とかになって将来ね、うん、もしかしたらハゲる可能性、
うん、ハゲる可能性もあるしうるさいわ近くなってくるわそれは、まあ、
いやだから自分とか酒飲んで、うんあんま飲めないじゃないですか。うん、だからよく記憶なくすほど飲む人とかって、
あいますよ
半分羨ましくもあり、うん。だってもうそこの時点で発散してるじゃないですか。
うんうん、そして毎回がすごく楽しんでるんだろうなっていうのが
あ
るから
。そうだね。
ユージさんがそうだから。
あユージもそうなんだね。
ユージも結構、うん、まあでもユージも普段真面目だからね。多分酒で発散っていうのはあるけど、うん、でもねどうしても周りの迷惑その時の周りの迷惑考えるよね。
うんうん、考えるね。
絶対考えてないから。チッター考えれ。
あれなんだよ。
何？
要は、周りとか言ってる時点でもうセーブかけちゃってるから、これはあれだべ。
あれだべよ。あれだべって。
生きづらいんだ。
いや
一回そういうのも取っ払って自分が解放すれば自分を。
いや、もう絶対次の日の自分へのこの、あれ、なんていうの、罪悪感の方が嫌だ。
あ、そう。
うん。
じゃあもう、じゃあ飲まない
で
ね。
一回本当にビデオカメラずっと回しときたいですよね。
ああ。
いや、でもそこまでじゃないでしょ。言っても。
ね、この深夜さんの LINE がどこなのかが分かんないっす、うん。何をしたらアウトで、何をしたら OK な、何までは OK なのか。
単純に酔っ払って胸揉んだらアウトだろ。
いや、それはそう
です。それはもうアウトだよね。
チューしようとかは言うよ。
言いますね。
私は言われないけど、他の人とかに、なんか外部の人とかには強い、なんか、おでの女子はちょっと怖いから、外部の人とかに、なんか俺キスうまいぜ、みたいな。
気使ってるじゃないですか。身内に。
ちゃんと。
身内に気使わなくていいよ。外部の人に気使ってほしい。
あのさ、ちょっと待って、もうちょっと本当に恥ずかしいから、何、うん、そういうのやめてよ。本当に何を言ってるんですか。こんなん全部嘘ですか。嘘ラジオですか、ね、これ。
嘘ラジオっていう。
オリジンチャンプルは木曜日嘘ラジオですからね。本当に。
ご両親聞いてるのに。
何を言ってるんですか。
もう事務所で飲んで、うん、身内だけで、うん、おぜだけで、
はいはい。
カメラ回したらいいですよ。
いや多分ね事務所だけで飲んだらそんなに酔っ払わないと思うね。なんかだってほら内容が決まってくるさ話す内容。
はい。
演
劇のことが多くなると思う。
あ、うん、外部の人だったら
演劇の話あんましてないイメージがあるんだよね。
いやーそんなことないですよ、うん、
あマジ、
うん、今その発言の時点でこの人記憶ないんだな
とか、うん、もうあの時の記憶ないんだなとか、
はい、だいたい、うん、2次会ぐらいになってくるともう逆にちょっと演劇の説教モードに入りますよ。
あ、うん、まあまあね
一次会は褒めて、
うん、僕は二次会、シエさんは二次会というより一次会行って飲み出して、うん、最初はわお疲れお疲れねっつってわって飲んで、うんうん、中盤ぐらいで結構酔いが回ってきたらその話になって、うんうん、後半になってきたら楽しくなってチューしようとか言い出す感じになって二次会ではもう寝るっていう、うん、イメージしかないです。
そうね、
俺3時間ぐらいしかじゃ起きてないんだよ。
そうですね、
3時間いっぱい詰め込みすぎてる。
そう、3時間に詰め込んでるんですよ。
ただよ、打ち上げの時の俺のビールの速さは自分でも速いと思う。
あ、マジですか。
超速いよ。俺1時間で多分10本ぐらい飲んでるから。
あ、でも1杯目はみんな速いですよね。
めっちゃ速いもん、
う
ん。
早くもう取り込みたい熱がすごすぎてみんな。
そう。なんかね、かもうわさわさしてんだよ、う
ん。よく言ってるじゃないですか、みんな。なんかビール、打ち上げのビールのために、本当にバラしか、うん、本番終わって、バラしやって、うんうん、本当その打ち上げの乾杯まで飲まないみたいな。飲まない。
俺はそれやってますからね。水分を取ら
ないみたいな。でも絶対それが、あの変な悪酔いの原因になってると思う。
まあまあ確かにね。
あー。そうなんかね、でもこれはね、うん、伝統的なものだからね。
どこからの。
あの、俺がお膳に入った時からずっとこれ言われてたこと
だ
から。
あの、ひとしさんも言うのよ。我慢するって。あれの一杯目のために我慢するって言うけど。
だ
って
本当に何者もないからね。
今回の、あの、テドコン一家だって、8月の、うん、あの、暑い中、クーラーつけないで、うん、あのセットを全部ばらして、荷物積んで、うん、で、しかも今回、セットが大きかったからエレベーター使えなくて4階までそれこそ柔軟往復して
階段で僕ら運んだんですよね。
でもさすがに私打ち上げ会場までも我慢できなかったでしょ。
いや俺我慢したよね。
いやあれきつい、もう本当に脱水症状とかそんなあれですよ。
怖っ、何すかその伝統。
いやでも本当に美味しいのよこの1杯目が。
いやもうそれがわからないな。
もうね、もうあれだよ。本当にもう行くよね。
その、
いろんな意味で、本当にもう、天国に。
そのためにも、2ヶ月、3ヶ月稽古頑張って。
そう。
この一杯目のために。
でもまあ、その前の日にも飲んだりしてるからね。
確かに。
パンシャンとかね。う
ん、はい、うん。まあ、自分はあんまり今最近ビール飲まないから、それが、うんって感じなんだけど。
あ、そう。
とりあえず、まあ、とりあえず飲みたいなっていうぐらいですね。
あ、ビールは飲まない。
まあ、でも仕事で飲んでるからね。
だからもう、毎日飲んでるんで。
あ、
そこまでなんか言ったら本当に特別なお酒みたいなっていうのは、
まあだから一応思い入れ的なのはちゃんとありますよ、うん、本番このずっと稽古してきて終わってからのやっぱは美味しく感じはすると思うんですけど、
うん、
でも毎日飲んでるからなっていう
のもあるし。でもさ、一番さ、あの、自分が結婚するときによ、
はい、
旅立つ日があるでしょ、もう最後の日。
あの、それこそ両親にありがとうっていう日。
ありがとういう。明日結婚式って時の。
はい、
その前の日のお酒ってどんななんかな。
いやー。
やっぱ親と飲むでしょ。
ああ。
やっぱり。でも海外とかだったらさ、最後の独身つってみんな外に飲みに行
くからね。あ、友達とパーティーしますよね。
たまにそれで衝撃映像とかで喧嘩してるのとかよく見るんだよ。まあ、なんか、
そこでハメ外しすぎて。
うん、
どんなかな。
やっぱその時のお酒やっぱなんかしみじみと飲むのかな。
なんか日本酒とかあんなイメージですよね。日本人で考えるイメージしたら。
あ、でも沖縄だったら普通に島かな思う、ね。
あ、まあでもビールじゃないなって感じ
です。ビールじゃないな、
うん。イエーイのテンションじゃないでしょ。
ゆっくりお互いのついであげてみたいな。
なんていうの
お前もか。でもな、う
ん、結婚はなんとかだぞとか言うのかな。
嫁からしたらでも飲んでほしくないな。これで男性が、新郎が二日酔いとかできて、なんかもうぐでんぐでんとかになってたら、うん、ちょっとそこで喧嘩になるかな。
あ、僕が披露宴会場で働いてる時ありましたよ。
新郎が2日
やっぱりその普通に飲み歩いてたとかも聞くし、
ああもう朝まで
そうなんだ、うん、
来ないとかもあります。だからそれで
来ないは今までなかったけど、途中でも動けんくなって新婦さんがデジ号泣して1回式が、うん、1回ちょっと止まったっていうか。
だってその後も新郎って結構飲まされるじゃないですか、披露宴中に、うん、キャンドルサービスの途中とかで、
うん、
あんなんとかももう嫌ですもん。なんか
俺ずっと PA にいるから舞台袖にいるわけだ、
音響照明のところにね。
だいたい舞台から登場するのがいいわけ、うん、新郎新婦さんって、はい、再入場再入場、はい、で、うん、もう絶対行ってるわけ。いや絶対飲むなよっつって今からキャンドルサービスしてもらう。いや絶対飲むなよ、分かってる、うるさいな、まあ、飲まないっつってって言って回るさ、デージ飲んでるばよ。
いやでも断れはしないですもんね。
そしたら次花束入場でまた舞台で勝ち足終わって舞台でもう待ってる時に、もう新郎ちょっと酔っ払ってるから、もうデージ奥さんが舌打ちばっかりだけど、
だから言ったのにも
う。でこの時会場のおばさんたちがめっちゃ大変やんばよ。
あ、まあでも、
まあ、セットしながら、うん、もうこの二人気づかねえから、うん、はい、もう最後だよ、うん、いい顔してよみたいな、むしろ、おいっす、おいっすってなって、もう奥さんが、
あ、そうなんだ。
みたいな。だこういうの見ると、ああ、やっぱりね、結婚式場の場合は、ね、二次会に行くまでは飲まない方がいいのかなとかあります
ね。それかもうやっぱ前の日ね。 抑えないといけない、
抑えないといけない
だろうな、
うん、もうどっかにか、ね、私はお酒飲みませんとか書いとかないと。でも親戚のおじさんとかやっぱ同級生とか飲ませるじゃないですか。
でも僕この間同級生の披露宴の司会やった時に、うんうん、新郎がビールサーバー自分で担いで、
は
あ、でも今ありますよ、うん、
配るやつ、
はい、
キャンドルサービスじゃなくってビールサービスみたいな感じ で、
でキャンドルサービスはもう嫁にやらして、自分は自分用の乾杯のコップ持って、このガンタイプのビールサーバー持って、
面白い
やつで、あっちでめっちゃ強く作られたのとかを避けて、もうそれも一応司会で言って、皆さんはグラスだけ用意してくださいっつって、新郎がついでくれるんでっつって、でついで自分で飲む分だけ入れて乾杯して飲む。
あ、でも面白い
よ、なかなかいいね。要は飲まされないってい
う、飲まされないように
もあるし、自分のペースで飲めるわけだよね、は
い、まあ、ちょっと一口とかでもいいし
入れて入れてってみんなに捕まるので、ちょっとまあ時間かかったりとかはしたんですけど、でもまあ飲まされるのよりはまだいいのかなと思って、まあ、いいですね。でまたそいつのキャラ的にも同級生の、うん、なんか良かったなと思って、
面白い
っていうのもありましたね、うんうん、はい、ということで、本日のメール担当は秋山氏でございます、
はい、
メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に目標オリジンチャンプルアテと書いて、メールまだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、8月25日木曜日17時23分になろうとしてます。木曜日ジンチャンプルでございます。
はい、やって
ます
よ。水月の方はアニゾーさんがいらっしゃっております。
ありがとうございます。
玉城すくのアニゾーですということ で、 沖縄にいらっしゃってるみたいです。
あ、そうですね、
結構 長期でいらっしゃってるみたいで、
お盆の時ぐらいからいらっしゃいますね、
うん、スピーディーワンダーさんと池政さんも、
はい、ありがとうございます。
やめるの方紹介していきたいと思います、
うん、はい、
木曜日オリジンチャンプル宛て、はい、笑いの申し事、猫大好きマネージャーとゲストの頭、
うんうん、ゲストかい、
はい、さい、タラちゃん。
はい、はい、
土曜日オリジンライブとお笑いバイアスロン楽しみです、台風は来ないからオリジンライブとお笑いバイアスロンできますね。やったね。
やった。
PS、そろそろ貯金しないとダメだね。来年は味噌汁になるし、びっくり。頑張りますよ。ということで。はい。どうしたどうした ?PS、PS の現実感どうしたんですか、うん、
今までにない、ね、自分への今しめというか、もう自分へのメッセージ。
新しいあれが入ってきました、
PS で。
貯金をしないという。あ、でも、味噌汁
ですね、
間もなく味噌汁、
来年なので今29ってことですね。あ、そうね、味噌汁
意外に
タラちゃんさん、
キートと一緒ぐらいかなと思って
たの。2つ下になるのかな、
ピロンピロンと同じか。
あはあ何のリアクション、何のリアクション、
岸本も一緒だ、
うん、何の無言だったの今、
はい、
岸本か、まあ、
江森さんとかと一緒だよ。
エモリが老けすぎってのもあるしな岸本が幼すぎってのもあるしな。いや、
ね、オリジンにいるあの年齢の世代って、うん、エモリさんがしっかりしすぎなんですよ。
チャン
ヒビさんとあと岸本さんと、うん、ピロシモさんなんで、
ピロシ
とエモリ、世の4人が一緒か、
一緒
か、
エモリさんがしっかりしすぎなんですよ、
うん、
まあそうね。
うちはカズキも一緒か、カズキは
またカズキは1個1個、ノーブレとかと一緒です。
その2つ上です。
ノーブレ、ユージ・ジュン選手と尾瀬のカズキが一緒です、
はい、今年31
人、あの辺も結構多いですね、多いね、
なりましたね、
はい、うん、ってことは劇団勢のミーカーが一緒かな、じゃあ下里とかエモリと。
そうなんですか、
嘘でしょ。
あ、違うか、あ、もっと上か、今もう30だミーカーは。あ、ごめんなさい、全然関係ない、う
ん、あ、じゃあ リップの深夜さんと同い年だ。
あ、
吉野さんは今年30になるんで。
あ、そう。
はい。
いや、そう考えると
ミーカーの立ち位置がよくわからない。これそうなんだ、
まあ、劇団でのね、うん、今新人の、
新人の、
はい、前城ミカ。
そうなんですか。
ミカさん主婦感があるんだな。
なんかでも喋ってるとでも結構なんていうか、
若いよな。
若い、なんか今までこの、ね、そう、あの学校の先生とかもやってたらしいんだけど、それこそあのよくトーマ翔子のフェイスブックにカッターの使い方の動画載ってたじゃないですか、小屋水木に教わるっていう、はい、うん、今まで学校の先生やっててカッター使わないことあるかなっていう。まあだから今まで間違った使い方を多分してたんだろうけど、あ、
危ない危ないってなってこうやるんですって、へーっつって後ろからこう腕持たれてやってる。
そうそうそう、女子同士のイチャイチャがね、はい、ということで、
そ
う、
来、あさ
って27日が、うん、オリジン笑いライブと、
はい、はい、
その前がお笑いバイアスロンに。
バイアスロン、朝早いよ、はい、
ますので。
バイアスロン、
朝早い
よ、
い
よいよいよですよ、
朝早いよ、ね、
それの方が美味しい。お前バイト入れるだよ。
いや、一応、金曜日、明日は休みもらってますよ。うん、今日は、はい、ありますけど。
どうですか、う
ん、いや、まだ何も、
調子は。
わからない状態です。
マジで、
はい。漫才とコントどっちやるんかな、ぐらいの。いやもう本当に僕いつも何も連絡来ないので。
あの二人はしょっちゅういるけどね。、はい、あの日々ちゃんと岸本の方は。
じゃあ一昨日の、うん、僕バイトねガナベース終わって、うん、4時過ぎぐらいにチャイビさんから電話来て、うん、えっと思って なんでかなと思って取ったら、一応あっちもデイジ酔っ払ってたんです。一応僕もお酒飲んでたんですけど、うんうん、そしたらなんか明日ネタ合わせ俺んちでやるからさみたいな感じで言ってて、あ、そうなんですかっつって、でもあの泊まりだからさって言われて、お泊まり、
うん、
えっつって、なんでってなって、いやもう飲み会だからっつって、ネタ合わせという飲み会だからさっつって、泊まりだからさって言われて、あ、それは無理ですっつって、僕あのネタ合わせ終わり次第出勤って言われてるんでっつって、うん、あの無理ですって、あ、じゃあいいやっつって、いつも通り2人でやるよっつって、じゃあねっつって電話切れて、で昨日僕だから行ってないんですけど、うん、あの一切連絡来なくて、
え、
ネタ何やるよとか、デジ公演ですよ今だから、ラジオやりながら、
まあ、一応ね、まあ、コントと漫才に関しては予選でやったもの
っていうのは決まってるんで、そうそう、やるやつは決ま
ってるからだけど、それを
どっちやるのか、
敗者復活の時はどっちかしかできないから、
どっちか選ぶんですよ、うん、で自分たちでもやりたい方やって、でコントだったらまあその出し焼きとかの確認あるけどみたいな。
客観的に聞いていい、
はい、
仲いいのなんか、ね、
あ、確信についたと。
確信の、
あ、な、仲良しですよ。
仲良しだよね。
言ったら今日リハーサルですよ。うん、あの、ライブの。
ライブのね。ライブのね。
で、ライブのネタは、
不思議なチームだな。
何やるのかも昨日聞いてなくて、僕は一応 LINE 送ったんですよ、岸本さんに。
うん、
明日 どのネタやの、何個かやる候補あったけど、つって。で、衣装も持ってこないという件か、何やるのつって、昨日11時ぐらいに送ったんですよ。
うん、
未だに LINE 既読ついてない。
あれ、岸本携帯なくしたって私に連絡あったよ。
え、いつですか。
昨日の夜。
あ、そうなの。
なんじゃそりゃ。
日々ちゃんの携帯から連絡があったけど。
俺にも連絡せえじゃん。
死に説教したけど。あんたバイアスロンの時携帯なくて大丈夫なの
さ。3回目ぐらいですよ。
ダメですねって言ってた。
なんで俺にそれを連絡してくれないのかな。チャイビさんが今ガラケー使ってるんですよ。
そうだから LINE がね、うん、できないから、
できないから LINE で一応もうみんなでグループ作ってっていうのでもうみんなやってるじゃないですか、うん、チャイビさんもともと iPhone 持ってたんですけど、うん、俺は iPhone をやめるっつってガラケーに戻しちゃったんです、
うん、
またなんかこだわりかね、
わかんないですけど、
まあ、LINE に縛られたくないって言って、
うるさいっつってけど、それで連絡が取れなくなり、
うん、
まあ、C メールみたいなのではできるんですけど、
はいはい、
だから連絡係が岸本になったんですよ、
うん、
いつもチャイビさんと一緒にいて僕に何か連絡来るのが、うん、そいつがしょっちゅう携帯なくするんですよ。
あ、
だ俺今携帯に岸本の番号が3個ぐらい入ってるんですよ、もうすでに過去のやつとか。
え、彼は何、変えるたびに新しい携帯にしてんの、
新しいの取ってみたいな。
え、番号、え、大変じゃないのその方が。
いやでも安いのかな、その方が。どうなんだろう。
そうなの。
いやでも
分かんないですけど、
結局は前のやつの機種代も分割で払っていくんで、それがたまりにたまって、
うわ、
だ機種代貧乏になるんですよ。
きついな。
大丈夫か本当に。
本当にびっくりだが、もう今すごいドキドキしてるんですよ。
そのメンバーで土曜日配信してる。いや、俺的には本当に応援してるから、ここに行ってほしいんですよ、
ね。皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします。
応援します。はい、
仲良しですからね。
はい、はい、次のメールいきたいと思います。木曜日ちゃん、
はいはい、
チャーシューメンでおなじみの親愛なる隣人りょうけんです。
りょうけんさん、こんにちは。
かなり意外かもしれませんが、うん、この間の火曜日、漫才とキャンさんと西原、うん、 西原にゴルフというあまり知られていないスポーツをしに行ってきました。
一般的だよ、うん、
楽しいゴルフでベストスコア45で回れました。お笑い
ショートコースですけどね、うん、
社名はゴルフに来たのに引っ越しのバイトにしか見えない漫才と待合室のゴルフ雑誌に載ってたスーズーとサーキンに似てる女子プロゴルファーです、うん、その後キャンさんは抜けて深夜さんがいる空海にご飯を食べに行きました、
う
ん、
はい来られてました
深夜さん、うん、チャーハンと揚げ春巻きのサービスありがとうございました。いえいえいえ、これから毎回深夜さんがいるときは何も注文しなくてもチャーハンと揚げ春巻きは出てくるんですよねサービスで
サービス。
さあ締めっぽい話はこのくらいにして、
締めっぽくはないわ
深夜さん、
う
ん、
はいはい、
牛肉ラーメンとっても美味しかったです。
あざーす
が、うん、量が多くて食べきれません、うん、何回か食べてますがまだ完食しきれていません。
そうだね、
メニューに小さいサイズはないですか、うん、深夜さんのサービスもあったので余計に腹いっぱいに、
あれれ
かっこ悪い、うん、深夜さん今度は牛肉ラーメン完食したいのでサービスは大丈夫です。 ありがとうございます、は
い、
てかおりちゃんおりやはゴルフコンペしたいっすね。
あ、したいっすね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当だ、万代さんめっちゃ起きるね。
あ、サーキー似てるな。本当だ、スーズは笑って口元かな、雰囲気は似てるけど、
あーパッと見似てますね、
うん、これ多分スーズですよね。
サーキーはクリソツだな。ちょっとでも
え、これ諸見里忍選手、
あ全然わかんないっす
だよね多分。
真ん中でも豚骨臭さんに似てます、
ね、あー似てるわ、
似てますよね。私豚骨臭さんに似てるっていうメールかなと思ったら、はい、スーズとサーキーだったから、あ違うんだと思って、
スーズにも見えなくもないかな、うんうん、
どっちかっていうと豚骨臭さんだったな。
目元が豚骨臭さんじゃないですか。
うん、そうね。
ほっぺたとか輪郭の感じと、うん、あの鼻より下ぐらいの感じがスーズっぽいかなっていう。足して2で割った感じですね。
はい、ありがとうございます。
チャーハンと揚げ春巻きサービスしたんですか。
チャーハンって言ってもあのちっちゃいチャーハンね。
あ、ミニチャーハン。
ミニチャーハン。
空海多いですよね。私も結構最後の方とかも。多いですよ。必死だな。
次の日キャンさん来られてたんですよ、
はいはい、
お一人でね、うん、で麻婆定食だったから、うん、でも多分多いだろうなと思って、うん、餃子を一応減らしたわけ。もともと5個入ってるんだけど、うん、1個減らして4個にして、
あんま変わんない、
変わらんかな。まあ私して食べてましたけど、やっぱ多いよな。
多い、でも半分が欲しいな。
良かれと思ったサービスがめっちゃお腹いっぱいっていうのはちょっとダメだな。
よくだからね、有名というか上のメンバーとかも言いますけど、
便利さんとか
とかサーネーさんとかも、あのやっぱサービスされるけど結構最後の方にみんな出すって、なんかこう食べきるぐらいにこれサービスです出すんだけど、もう本当お腹いっぱいでもうなんかあのいただくんだけど、いただくんだけどやっぱ美味しいってなかなかちょっとあのどうしても作業みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
ね、あれね、だから
こっちもこのサービスある前提で頼んで、うん、でもなんかね足りないってのも嫌だし、でも、
うん、なかった時の恥ずかしさもあるし、
そうそうもあるし、
そうだね、う
ん、でも普通に頼んでお腹いっぱいになってサービス出されたらそれはそれで店の人に申し訳ないしっていう、そう
残せないじゃないですか、またサービスでいただいて、うん、
残せないね。
だからタイミングパッペーたらダメだと思うんだよな。
これ新しいタイプの加盟攻撃だよな、もしかしたら、
うん、だから一番最初にお通しの時に出してほしいよねっていう話をしたことがあります。
お通し、
あ、だからビールと一緒に、あ、最初のビールと一緒にこれサービスでーす。
飯じゃなくて居酒屋的なところに行った時とかは、
そうだね。
あの、それかもう、頼んだものと同じタイミングで出てきたら、うんうん、一緒に交互につまめるとかじゃないですか。
まあ、女性がいたらデザートぐらいとか、うんうん、コーヒーとかっていう方が、ありがたいなっていう。いいね、まあ、もらえるだけで全然ありがたい。う
ん、ありがたい。そのお気持ちがね、すごくありがたい、ね。
この前でも本当に、家族来てたじゃないですか、
うん、はい。
で、知り合いが働いてるところにご飯食べに行って、うん、あの、しゃぶしゃぶがちょっと有名というか、お店の中でメイン、目玉商品みたいな。一、うんうん、人前だけじゃあ頼んで食べようかって言ってね、うん、他も結構子供とかも行ったんで、本当にそれこそご飯もの、うん、居酒屋なんだけどみんなで分けるっていうより、一人ご飯一品ずつみたいな感じで頼んでたんですけど、うん、そこの、あのしゃぶしゃぶ1人前頼んだら4人前ぐらい本当に持ってきてくださって、
えあーサービス
そうめっちゃ美味しいんだけど、やっぱもうでもご飯もあるし、う
ん、頼んじゃったし
頼んじゃったしみたいな、
あそっか、うん、
だからね、もう本当にありがたいんだけどっていう、
分かるな、
うん、だからなんか持ってくる前にこれどうしますって、例えばこのご飯とか一品なんかサービスで出しますけど減らしますとかっていう相談がありなのかなしなのか、
いやこれはちょっとやりづらいよな、
それか、まあ、うん、あっち側がサービスするつもりだったら、うん、もうあの事前申告してもいいのかなって あ、一人前でいいですか、あ、全然みんな分出しますよみたいなぐらいの感じの、
そう、
全然いい、
ちょっと OKOK 大丈夫ですみたいな
言い方とか、キッチン持ってかないと多分分かんないのもあるんだよね。 あ、誰なら来てんの、じゃあサービス出してあげてって言って、うん、それの準備してる間に注文どんどん入って注文したのが先に持ってかれてたりとかね。
難しいな、
ね、じゃあ俺の嬉しい悲鳴ではあるんですけれども、うん、
俺が出すときは、ちょっとサプライズ的なのもあるわけさ。
あ、まあね。
ラーメンだけだったら、ね、じゃあ餃子もどうぞってなるけど、例えば餃子セットを頼んだ人に関しては、あ、それ引いとくよっていう。
あ、
だから俺からしたらそっちの方が一応やりやすいわけ。
例えば、うん、このサービスされたものをもう食べたいじゃないですか。やっぱり気持ち的には。うんうんうん、その分、例えば。
本編？
本編を残すってのはどうなんですか？
これはね、ちょっとね、うん、だから、どうしたもんかと思います。
自分でラーメン頼みました。うん、シアさんが餃子サービスしてくれました、うん。あ、じゃあ餃子をちゃんと食べきろう。でもそうなるとラーメンが、って言って、じゃあラーメンごめんなさいっていう。
うん、難しいな。最近
難しいな、これは。
新都市系のシンがいるでしょ？
はい。
シンがいるところに食べに行ったことがあるんですよ。
はい、
夜にね。
ラーメン屋に、
うん、
はい。
で、シアさん、トッピングサービスしますと。
しまそう。
トッピングね、
う
ん。あ、なるほどと思ったけど、トッピングぐらいだったら別に。
あ、でもそうですね。ラーメンと一緒に食べれるし。
いいぐらいだなと思ったわけ。
ああ。一品追加じゃなくて、
そうそう、
具が多くなる、うん。
だから俺はトウモロコショウ多めにお願いって言った
コーンね。
コーンがめっちゃ好きだから。あ、これありだなと。でも俺らトッピングってそんなないから。
ああ、なるほどな。
そうですね。いろんな具入ってますもんね。
そ
う
そ
う
そ
う。
ただ一回その、シンのとこに行ったりとかして、うん、シンがいるときに行ったら、うん、お、なんかトッピングするみたいなやつも、うん、言ってくれたりするんですよ、シンがいて、なんかたまたま、まあ、メンバーによったりとかもするんですけど、うん、ブーブーさんがかな、うん、トッピング全部乗せって言ったらしくて。
またそれも難しいよな。
了解しましたってなって、
言った手前ね、言った手前
一品二品ぐらいからと思ったらじゃあ全部乗せ
って普通の感覚だったらね、一品ぐらいだよね。
あ、いいの、ありがとう、あ、じゃあチャーシュー増やしといてぐらいかなの予定だったんでしょうね、あっちも全部乗せ
これ逆に気持ちいいではあるけど、それで美味しい美味しいって食べてくれたらね、
でも全部乗せ、多分メニューに載ってた場合全部のそのラーメンみたいな、
ね、金額的なものも見えてしまうからね、はい、プラスいくら分なのかとかね、うん、
全部のせちょっと面白いな、
全部のせでってよく言えたなと思って、すごいなと思って、
おおお
ね、いや、面白いですね、
まあ、本当にね、サービスしていただくだけで嬉しいんですけど、はい、うん、なかなか残せないっていうのもありますから ね、はい、
だから、
ね、
やっぱプランとか、
うん、
料金的なのサービスしてもらうのが一番いいかもしれないですね、
うん、
1割引きなのか、
ああ、なるほどね、
飲み放題だったら30分
つ、ま
あ、
延長とか、ね、
あ、いい、あと30分ぐらいだったらいいよみたいな、ゆっくりしててぐらいの感じの方がいいかもしれないですね、
うん、まあ、でも居酒屋限定、まあ、なかなか
難しいですね、まあまあまあまあまあまあまあまあね、本当にね、
なくていいですよ、本当になくていいですよ、
本当にいいですよ、
本当にいいですよ、
僕普通にいろんな飯屋いるんですけど、ね、一回も声かけられたことないんだまず気づくことないと思うんだね、
まずは気づくことから始めよう、
うん、もう
まず後置さんですかって、
そう、気づいてくれただけ
で、検査ピン見ましたよ、
あ、本当ですか、ありますって僕毎回言いますから、
それだけでも、
ね、それまで僕はもう完全にオフってますから絶対気づかないと思うな、
はい、ということで次のメールいきたいと思います、はいはい、
サービス待ってますよ、
待ってるやし、うん、お疲れさ、お疲れっす、5本指です、
ありがとうございます、
今日は家飲みしようと、うん、帰りに炭酸水と氷と刺身を買って帰ろうとしたら、うん、この雨なんね、バイク乗りにはこの雨で買い物きついぜ、
うん、
帰って車で行くの難儀だしね、
うん、
でも飲みたい、
うん、
帰る時に雨が降ってないのはのを祈ろう、
うん、じゃあ
追伸、少し時期が外れたと思うのですが、秋山さんはホーメルのギフトの CM に出てました、うん、あれは中身何だった、ポーク、コンビーフ、タコライス、じゃということで、はい、ありがとうございますCM、はい、出させていただいております、
え、出てたんですか、
え、知らなかった、
知らねえ、
どんな CM、
ホーメルのお中元ギフトのやつで、家族とあとお母さんがお一人と、うん、あと恋人カップルでこう蓋開けてわーみたいな中見てってやつのお母さんで出てます、一発目、
お母さん、うん、誰と、
誰と、お
子役、
子役の子と、あと旦那さん役でスポットジャンブルのオッティさん、お父さん、
あ、そう、あ、もう、あ、でもあれか、もヒートもこういうお母さんの役なの
だから、昨日まあ、もう言ったら、でも年齢とこの 家族が来てた時に3歳の子がいるんですよ。あ、2歳か、うん、2歳の子がいて、男の子がいて、うん、もう結構ずっと抱っこしてたんですよ、うん、でホテルの前がビーチになっててそこで遊んでたりとかしてて、なんかこう浮き輪借りたりとかする時とかも、うん、もう係の人が、あ、じゃあお母さんこれあの書いてくださいとか、お母さんお支払いこちらになりますねって言われて、でもなんかもうで訂正する年でも、これが高校生とかだったら、うん、いや、
なんでや
ってなるけど、ね、もう別にいてもおかしくないし、
ね、年齢とし
ては、いても30の時に産んだ子だしみたいな、
うん、そうだよな、うん、
だし、で昨日あの飛べ琉球長寿の市民劇の稽古で、うん、ちょっとした設定、セリフ一切喋んないで、どんな設定でやってるかっていうのを市民劇の子に当ててもらうって言って、うん、私と和樹が夫婦役、うんうん、で翔子と明人も夫婦役で、和樹と翔子が不倫してる、
うんうん、
でそれがバレて今この喫茶店で話し合いに来たっていう設定で、まあ、一切喋らないでこの空気感だったり視線だったりでどんな場面でしょうかって当てるっていうのをやったんですけど、うんうん、まあ大人は結構やっぱ不倫って一気に分かったみたいで、うん、秋山さんと和樹さんが夫婦とかだったんだけど、うんうん、子供たちはやっぱ私がお母さんで、和樹がお父さんで、翔子が娘でとか、明人が娘でとか、
長男と長女と、
そうそうそうそうとか、あの私がお母さんで和樹が子供でとか、
お前中心ではあるんだな一応な、
もうだから
ね、年上なんだな、
そうそうそう、だからなんかああもうそういう年だし。うん、
年なんです
ね、まあそういう年ってのは分かってるけど、
老けたな、
うるさいね、38に言われたくない、もうちょっと38になった方がいいですよ、
お父さん感はないですね、
お父さん感ない
ないっすね、
ないな、
シアさん、
もう多分3歳抱っこしててもおじさんだよね、
う
ん、
そうだよな、
兄弟の子供かな、
兄弟、ああ、うん、そうだな、俺でもちょっと むずがゆい、どう気持ちいい、こう
お母さん
お母さんちょっとこっちですよとか言われたら、
いや、まあ、
ちょっと母性本能くすぐられるのか、
別に言われたことに対してはないですよ、ただやっぱちっちゃい子がもう本当にこの期間中懐いてくれてから、朝とかも、うん、あの廊下で待ったりして、なんかどんどんどんどんどんってやってガチャって開けたらこう抱っこしに来たりとか、なんか遊び行くよってこう手引っ張ったりとか、うん、ちょっと寂しいです、うん、
はい、帰ってから
帰ってから
俺ら二人でやろうか、母性は
出てる、絶対やだ、何の母性
は出てる、差し伸べて両手広げて抱っこしてって
事務所のとこで
お金貸してって、
お家に入れて
そのまま閉めるよ、
はい、じゃあまた一旦、CM ね、うん、もう一旦行きまして、うん、メールの方を読んでいきたいと思いますけども、うん、大丈夫ですか、
はい、
はい、それでは一旦 CM でございます。
はい、いらっしゃいませ。
店員さん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。もう拉致がかんな。
大将、すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒーポーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや、クマ何の店かや。
はい、8月25日木曜日43分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスの方、オリトマさん、トンコチシューさん、北陸のスーパーリストさん、
はい、ありがとうございます。
うちさんもいらっしゃってますね、ありがとうございます。
ツイキャスの方見れねえんだよな、
ここ一番屋の全部載せやってみたいと。
ああ、
ここ一の全部載せってあるんですかね。だってカツとかも全部含まれてるでしょ。
いや、あのね、いや、あるよ。なんか俺テレビかなんかで見たよ、デジ丼みたいなのもデジも具だくさん、
違う感じで、う
ん、でもあれはぶっちゃけ美味しくなさそうに、
いろんだってあれ魚介もあるしチキンもあるしソーセージもあるし、
ほうれん草もあるし、納豆とかオクラとかもありますよね。
そっか、納豆とかもあるんだ。
カレーヌードルがすごいことになってますよ、
多分。だ、
プレートで分けてくれてたらいいですけどね。
そうですね、全部、うん、別皿で出てきたらいいですけど、このココイチではなくて、うん、ゴーゴーカレーって、あのゴリラの、
はいはいはい、58号線のとこに、う
ん、はい、あっちにちょっと前に初めて行ったんですけど、
お
すごいっすね、あっちも。
え、なんで
メニューにそのもうゴーゴースペシャルみたいなのがあって、
うん、
なんか本当に何キロあるのかな、
は
キロ
キロ1以上あると1キロ以上あると思うんですけど、
マジ
もう本当にちょっとした あれなんだろう、なんか大きいプランターの下に置いてるぐらい の,
あ
の
よくあのオードブルとかあるさ、はい、あのみんなにみんなで取ってみたいなソーセージ、あの感じ、あの
ビュッフェで出てくる鉄板みたいなのあるじゃないですか、
あのホテルの銀色のね、
は
い、あれの本当に4分の3ぐらいのサイズのやつにご飯乗っけてカレールーとバーかかってて、それの上に揚げ物がしりっぱい乗ってるサンプルが置いてあるんです、
これは何食べき、例えばこれ注文して食べきったらとかっていうあれなのかな、
じゃなくてメニューとして もうレギュラーメニューで、まあ、限定10食みたいな感じとかね、食べきった人ですみたいな写真とかあったりとか、
でも結構ありますね、事務所の近くに沖縄そば屋さんあるじゃないですか、 あそこでも1キロとかなんかありますよね、大きいやつが、
あの食べきれた人の写真と食べきれなかった人の写真が壁にいっぱいあった、
あそうなの、うん、
ありますあります、
どこのそば、
石具風です、石具風、
初代石具風で書いてあるところ、
はい、
あの事務所の近くの、
はい、
ああそうなんだ、
久しぶりに石具風食べたいなと思ったけど、どこで食えるんだろうと思ったら事務所の近くにありました、
めっちゃ近くにある、うん、たまに行くやつ、
あっマジですか、うん、びっくりした、
なんかあれ沖縄そば の, あの出汁によって味が違うっていう、
食べ比べも薄さとかね、うん、あったりしますから、
あるんで、はい、ぜひチャレンジ、もしチャレンジした人がいたら ね見たいですけど、
大盛りチャレンジとかね、
ほい、じゃあ次メールいきたいと思います、はい、木曜日おりちゃん、ともきちん、ひとみちん、なぜか舞台の上ではかっこいいおじいちゃん。
テイクスファミリー。
今日はいますかね、新八は。
いるやん。
こんにちは。
うん、こんにちは。
夏の豚骨臭です。
夏の大三角みたいに。
夏ですね。
はい、夏ですね。
おじちゃんはノーブラに浮かれていませんか？
バレちった。
デリカシーレスモンスター荒垣にもパーソナテ、うん、パーソナリティの席はありますよ。
うん、ありがとう。
さて、自国に滞在してしばらく経ちますが、うん、開放感から毎日印象しています。うん、二の腕と顎がプクプクしてきました。
あら。
どうでしょう。うん、そこで、ささやきおかみのコーナー。
あ、出た出た。
はい、自分で言いますね。ひとみさん、自国巡りのワニみたいに。荒垣さん、なんで俺に彼女ができないんだろうと悩んでる男優みたいに。うん、まんまやし。じゃあ、いきますよ。
はい。
ともき言ってもらっ
ていい、はい、それでは行きましょう、ささやきおかみのコーナー、
わっしょい、
はっしょい、
はい、はい、はい、次ですね、ホスト深夜に言ってほしいセリフが、はい、はい、今日も来ておりますので、
来ております、
はい、
はい、
よろしいですか、ご準備、
はい、俺も確認しました、
はい、
それではお聞きください、どうぞ、
奥さん、台風が来ると思った言ったんだよ、沖縄週末と奥さんは俺が守るぜ、今夜もお預けですか、
はい、はい、はい、いただきました、ありがとうございます、
今日はなんか
今日大丈夫だったな、
う
ん
う
ん、
え、そうなの、
うん、
今日大丈夫だ
った、ちょっとテンポ早かっちゃったかな、
早かっちゃった
、はい、
今日はちょっとそんな吐息がそんな気持ち悪くはなかったですね、うん、あ、やめてしかも逆にかけてないから本当に耳元でやられてるみたいな気持ち悪いはい、では放送事故に気をつけて、はい、今日のもちょっときついね、やめた方がいいのかわからなくなってきました、
やめないで、やめないで、
迷いながら、うん、迷いながらやってるんですね、うん、これ豚骨臭さん何の勉強しに行ってるんですか、
ねえ、
いつも思うんだけど、なんかあのこのあれよ、なんか蒸してるさ野菜を、
はい、
あれの勉強じゃないよね、
じゃないっすよね、
自分がやってる仕事の延長じゃないの、
図書館の
みたいな、あれ勉強でもあんの、
でもだから大学生ですっていうのは聞くんですけど、でもフェイスブックの写真はいつも野菜蒸してるからなんか野菜蒸しに行ってるのかなとか思っててはい、ということで
旅行と思
ってたな、何の旅行、あれ旅行じゃないや、何の勉強しに行ってるのかなと、はい、あ、もう一つメールが来ましたね、はい、いきます、うん、ともきさん、秋山さん、しやさん、こんにち
こんにちは、
ラジオネーム万代です、
あ、万代さん、
しやさん、先日はチャーハンと揚げ春巻きごちそうさまでした、
いやいやいや、
美味しかったです、うん、来週末はライブ、そしてバイアスロンですね、バイアスロンは外れたみたいなので家で放送を見ます、それでは放送頑張ってくださいということで、
あ、万代さんいないんかい、
どうした、
いや、これいるといないででも違いますよ、本当に
やっぱね、
福の神みたいになってんだね、
あのいる、いつもいる皆さんとか、うん、やっぱ見た安心するじゃないですか、で特にこういうオリジンライブ以外のところで見た時の安心感ってすごいんですよ、ね、その時の、あの万代さんを見つけた時の万代さんっていうのが気持ちいいんですよ、
あ、トンコシューさんから返事が来ましたね、うん、野菜ソムリエ、
野菜ソムリエの、それで野菜ばっかもしてるんですね、
そんなかっこいいことやってるの、
は
い、
はい、じゃあそれでは今日は第4週ということでこのメールいきたいと思います、
うん、頑張りましょう。
推定時間が8分間ございますので8分間、お付き合いのほどよろしくお願いいたします、はい、
頑張りましょう。ちょっとじゃあ
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
キューグシカシのポッドキャスター、キューグシカシのレ、略してキューグシカシの俺です。
よいしょ。
ところで皆さん、実はかなり意外かもしれませんが、キューグシカシは一足お先にちょっとだけぐっしょりです
エロチック
ニリ、うん、さて下っぽい話はこのくらいにして、今週は第4週目ということで、うん、約1ヶ月ぶりにメールを書きましたが、はい、皆さんお元気でしたか、
はいはい、
もしくはお元気でしたか、うん、今月は子供たちが夏休みに入り、うん、プールに行ったりとかなり忙しい毎日を送っていますが、うん、俺は下半身以外は元気ですさてそんな平和な毎日を送ってきた旧ぐしかしの俺ですが、今月もとうとうメールを書かないといけない第4週目が来てしまいました。
そうそう、こっちが貸してるわけじゃないですかね、
ニリ、うん、でも月に1回でもメールをしないとパーソナリティに簡単に忘れられてしまうので、うん、今月も仕事と家族とのコミュニケーションを犠牲にしてメールを書きたいと思います。
合間に書いてよ。
いや、書きたいと思います。
ありがとうございます。
さて現在の時刻は水曜日の22時42分です。この時間からメールを書き始めたいと思います。
結構遅いね、う
ん、ところで先週のオープニングで荒垣さんが、うん、沖縄の怖い荒垣深夜と言ってましたね。
なんですよ。
そこは特に面白くもないのでスルーして。
なんでよや。
その後鶴垣さんが。
鶴垣さん。
いや、もうね、先週ちょうど本番でお休みいただきましてありがとうございましたと言ってましたね。うん、荒垣さんは先々週このラジオを休んでたんですね。うん、スタッフのくせにずいぶん偉くなりましたね。
スタッフじゃねえや。うん、
その後そんな下垣さんが無事にイベント自体は成功して、はい、なんとかね、良かったですと言ってましたね、うんうん、スタッフのくせにずいぶん偉くなりましたね。
スタッフで言ったんじゃないよ、うん、
さてそんな偉垣さんが、
うん、
いやその前にですよ、うん、沖縄の怖い話見ましたと言ってましたね。
そう、見ました。
イベントなんかよりテレビが優先という
そうですね。そんなことじゃない、そんなことじゃないよ。
その後パーソナリティの二人が見てないと言ったら、うん、テレガキさんが、うん、見てないの嘘でしょと言ってましたね。
言ったよ。
だから見てないって言ってんだろうがボケと思いました。あ、すいません、こっちの話
です。こっちの話じゃ、俺の話だったんでしょ。
ところで、そんなボケガキさんが、うん、ウークイの話の時、うん、ウークイやってきましたよ、僕は、と言ってましたね。うん、知らんよ、やってくれ。
興味持って。
その後、そんな白垣さんが、秋山さんに、うん、沖縄の怖い話に出たことで天狗になります、と聞かれた時、うん、花垣さんが、うん、ならない。だって俺、ちょい役だから、今回出てたのは、そんな言われても、なんか、恥ずかしいっていうか、って言ってましたね。うん、せっかく出してもらったのに、うん、キャスティングにイチャモンつけてましたね。
そんなんじゃないよ。
来年が楽しみですね。
そんなんじゃない
から、ね。
ところで、そんなキャスガキさんが、うん、席に彼女はできたのかと聞かれるそうですね。このラジオの公開収録の時、白スーツに裸足という斬新なファッションセンスではしばらくは厳しいですね。ところで台風の話の時、秋山さんが、うん、今年台風が全然来てないじゃないですか、関東と北海道何十年かぶりに北海道に台風が行ったと言ったら、うん、大垣さんが台風でしょと言ってましたね、うん、だから最初から台風の話してんだろうがボケと思いました。その後秋山さんが、うん、8月に来ない分11月ぐらいまで引っ張ってくるんじゃないかなっていうのが怖いと言ったら、八垣さんが、
うん、
それがめんどくさいよなと言ってましたね。
そうなんだよな、
お前の返しがめんどくさいよと思いました。
優しくして。
ところでお笑いマイナスイオンの話で、
マイナスイオンね、
ともきくんが敗者復活に残ったそうですね。
そうなんですよ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ところで敗者復活に残った話を聞いた舞垣さんが、うんうん、頑張ってほしいですねと言ってましたね。
あ、持ってるよ、う
ん、お前も裏方頑張れと思いました。
表方ね、う
ん、ところでそんな裏垣さんが、うん、先週携帯のカバーを買ったと言ってましたね。手帳タイプにして大人な気分と言ってましたね。やっと大人になれたようですが、あとはシナプスですね。
そこか、
例えるならあとはシナプスですね。
例えじゃない。
ところで先週オリンピックの話の時、アラプスさんが、
うん、
そっち、皆さんオリンピック見ましてる？と噛んでましたね。携帯のカバーなんか買う前にまずは日本語から何とかした方がいいですね。
そこね、
その後そんなカバガキさんが、うん、世界一っていう称号はすごいよなと言ってましたね、うん、当たり前だよやと思いました。
当たり前のこと言っただけですよ。
さて今木曜日の午前2時を過
ぎた、うん、
4時間経ってる。先週の話はこのくらいにして、うん、8月4日の放送で戻りすぎ、うん、荒垣さんが2日連続夢を見たと言ってましたね、うん、何週戻ってる。2つ目は高いところから降りられない、うん、
はいはい、
その意味を調べてみると将来への不安を意味する、うん、アドバイスとして自分自身の弱点をしっかり探して克服するよう努力することが大切ですということでしたね、
うんうん、
携帯のカバーなんか買ってる場合じゃないですね。
関係ないだろ。
携帯の心配してる。
2つ目は喋れる赤ちゃんにダメ出しされるでしたが、うん、その意味は責任を感じているでしたね、
うん、
携帯の待ち受けを金運アップの画像にしてる場合ではありませんね。よく覚えてるの本当に、うん、さて前置きはこのくらいにして、うん、先月はメールの文章の60行ぐらいがカット。荒垣さん聞いてましたか。
聞いてる。
放送終了後に荒垣さんの部屋にタイムカプセルでも埋めますか。
いや、いつ取りに来る。
さて今週は文章がちょっとだけ長くなった気がしますが、60授業カットされてないことを祈ります。それでは今月も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うんうん、年功序列を年上高列マフィアを関西を 感想言った人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺です。キューブスカシのオレでした。かっこ酒茶漬け、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
酒茶漬けなのかな、ありがとうございます。
ありがとうございました。
前回のやつはねもう時間がね、
もう時間がなくてね、ちょっとしんやさんがいない時でしたからね、
そうだね、あの時ね、
もうあさってが、バイアスロン、放送時間は1時かな2時かな、スタートが、お昼です、QAB3 チャン、5チャンネルか、
で5チャンネルですね、
QAB5 チャンネルで、生放送でありますので僕らが、敗者復活勝ててたら出てますのでよろしくお願いします、はい、します。そしてその後19時からは那覇市文化天物館4階天物ホールで、オリジナルお笑いライブ気象転結ボル245でございますね、はい、今回はですね新人が一人デビューしますのでぜひぜひその新人のね、迎え入れる感じで皆さんもまた遊びに来ていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
生放送終わってから行くんで結構お客さん自身もね多分パタパタするかなと思いま す、 そうです、ね、もしまだご予約がまだの方はお早めにご予約ください。よろしくお願いいたします。
またはフェイスブック等でご連絡いただけたらなと思います。よろしくお願い
いたします。
あの先週1個だけね先週面白いの聞いたなと思って、あのね20歳自分が超えてから、最初の話じゃないけど、この中学生とかがこの夏休み時期に、コンビニとかスーパーの前に夜中にたむろしてるんですよ。で僕普通にコンビニとか入っていこうとしたら、すいませんちょっとタバコ買ってくれませんかみたいな感じで言われるんですよ、いや昔は結構
20歳
なってないから
買えないから
買えないのに吸うなよって思うから、
まあ、昔は自販機があるからね、
いや無理無理無理って言ってたんですけど、この間あったのが、ちょうどもうこの先週の放送の後の夜中あったのが、すいませんタバコおごってくれませんかって言われて、おごってくれませんかっつって、あ絶対嫌だなっつって、なんかすごいなと思って、
若い子が
若い子多分中学生ですよ、あれ
タバコおごって
くださいって言えよく言えたのお前と思って、僕も酒入ってたのかって、は絶対やっつってははっつって笑いながら入ってきましたけど、僕はすごいなと思って、
怖いねそんなんでもですよ、
ダメですよ本当
に、シヤさんみたいにちっちゃくなっちゃうよ、
気をつけてください。
はい、ということで、
本日の木曜オリジンチャンプル以上でございます、はい、来週はもう9月になってますね、
9月、
はい、8月最後の放送でございました、はい、お相手はともきと
村垣慎也と、
はい、劇団図から秋山ひとみでした。ありがとうございました。
また来週、
来週です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。